今晩はゴールドコーストで日本人を対象にIELTSを専門に教えている学校で講師として働かれている丸山美香さんにお話を聞きたいと思います。丸山さん、こんばんは。
こんばんは。
でですね、IELTSを専門に教えられているということなんですけれども、実際にはそのIELTSの試験対策と考えてもいいんですか？
そうですね、試験対策ですね、オーストラリアだけではないんですけれども、やっぱりIELTSっていうのは大変人気のある英語の試験ですよね、はい、でたくさんの人が受験されていて、でたくさんの人がやっぱりスコアを取得するのに大変苦労されている感じなんですよ。
うん、はい、
ですので、その、お手伝いをする感じですね。やっぱり試験対策ですので、専門的な、
はい、
IELTS 特有のこの性格というのを知っていかなきゃいけないので、そこを中心に見ていく感じですね。
うん、でそれはですね、その通常英語を教えるとかですね、そういうのとはまたちょっと違った形態になるんですか？
そうですね、全然違うと言ってもいいかもしれないですね。IELTS は英語の試験なんですけれども、英語ができれば IELTS のスコアが、ハイスコアが簡単に取れるというと、そういうわけではないんですよね。実際にこちらで生まれたネイティブのイングリッシュスピーカーが英語の試験としてこの試験を受けなきゃいけないことがあるんですけれども、
はい、
そういう時でも必ず満点の9が取れるわけではありません。
おお、なるほど、う
ん、
はい、
これはなんでかというと、やっぱりIELTSの試験で見られるところっていうのが英語とは別のところになってくる。
おお、どういうところを見られるんでしょうか？じゃあ
例えばですね、例えばというか特にライティングなんですけども、
はい、
ライティングは採点基準が結構はっきりしてまして、IELTSでは、
はい、
そこには英語に関する部分っていうのが2項目、やっぱり文法と語彙ですね、これの幅広さとか見られるんですけれども、
はい、
正確さとかその他の2つの項目でですね、タスクリスポンスとかコヒアランスコヒージョンと呼ばれる項目があります。
もうそれはどういうことなんですか？全体の文章の流れっていうことなんでしょうか？
そうですね、流れを見るところがコヒアランスコヒージョン、これはつながりを見ていきます。守備一貫しているかどうか、
あ、はい、
うん、内容にもよりますし、それは英語的な、うん、テクニカルな部分も見ていきます。パラグラフと、パラグラフがちゃんとつながっているか、センテンスとセンテンスがちゃんとつながっているか。もう一つのタスクリスポンスの方はタスクにきちんと答えていることと、そのエッセイがきちんと発展性を持っていることですね。そういうところを見ていきます。
なんか話を聞いているとその大学のエッセイライティングによく似てますね。
似てるのかもしれないですね。似てるのかもしれないんですけど、よく勘違いされて受講生の中でもね、来てくれる方がいるんですけど、
はい、
IELTS ではエッセイと、もう一つ手紙かグラフの説明を書くんですけども、
はい、
エッセイの方が重要なんですね。でこのエッセイがアカデミックライティングであるというふうに勘違いして来られる方もいるんですけども、厳密にこの大学で教えるとか大学で提出するアカデミックライティングとはかなり違うところがあって、
はい、
というのは自分の主観を使ってですね、自分の意見を述べることになってきます、
はい、
これを逆に客観的に書いてしまう、一般論として書いてしまうとそれだけスクリスポンスが下がることになるんですね。
なるほど。
自分の意見が入ってないので、
はい、なるほど。日本でですとね、あまりIELTSっていうのは聞き慣れないようなイメージもあるんですけれども、どうでしょうか、やはりオーストラリアでよく使われている英語のテストなんでしょうか？
そうですね、IELTSはイギリスで生まれている試験なので、英語関係もしくは連邦、イギリス連邦関係の国でよく使われますね。日本だとそれではなく、IELTSではなく、TOEIC とかアメリカから来る
テスト
の方が、
はいはいはい、
ポピュラーだったりするんですが、
はい、
最近ではですね、IELTSというのは本当にどこの国でも受け入れられていて、これが英語力証明するテストとして、例えば大学、例えば、就職というよりはビザですね、ビザの関係で 英語力の証明に使われてきています。アメリカでも今は TOEIC ではなく IELTS を受け入れる学校もかなり増えてきてるんですよ。
なるほど。でですね、その日本人を対象に教えられているということなんですけれども、生徒さんの方々はですね、どうして IELTS を受けようとまた思われている方が多いんですか？
そうですね、こちらに住んでる方っていうのは最近ではですね、割合的に少なくなってるんですけども、やっぱり大学進学とビザですね、永住権またはビジネスビザの取得のためにIELTSが必要になってくる方が多いです。
ということは先ほどのお話にもあったんですけども、こちらに住んでいる方は少ないということなんですけれども、じゃあ皆さんどこの方が多いんですか？
今うちの学校ではですね、教室での授業の他にオンラインの受講も行っているんですね。
はい。
でオンラインで行うということは、どこの国に住んでいる方でも受講が可能ということになって、こちらの方が今ポピュラーになってきています。日本からはもちろんですけれども、イギリス、カナダ、ニュージーランド、他にヨーロッパの国とかいろんなところから受講をしてくださってます。
でですね、そのIELTSを人に教えるということなんですけれども、人に何かを教えるということはですね、やはりまた違った技術を伴ってくるかなとも思うんですけれども、どうですか、人に教えるということは楽しいですか、何か魅力を感じますか？
そうですね、私の場合は人に教えることが好きだったというよりも、自分でIELTSのスコアを取得するのにかなり苦労したんですね。
はい。
でやっぱり同じように苦労されている方がたくさんいるということも知っていましたので、
はい、
私が学んだことを使ってそういう人たちの助けが手伝いができればと思って始めたのもきっかけなんですけれども、
どうですか、実際に始めてみるとですね、その自分でIELTSを受けるっていうのと、そのコツなどを人に教えるっていうのは何か違った点は見つかりましたか？
そうですね、全く違いますね。やっぱり自分でできるからといって、それが上手に説明できるかどうかっていうのは、また講師としてスキルアップしていく点だと思うんですよ。で、IELTS の難しいところは、その IELTS 的理論というのをですね、理解するところから入っていかなきゃいけない。これを日本語で教えるっていうのにすごい意味があると今は感じています。で、英語で語学学校でも IELTS のコースとかたくさんあるんですけれども、そこで教わっていてはですね、なかなか伸びていかない。やっぱり理解するところっていうのが英語で理解するのと日本語で理解するのとでは全然速度が違いますので。
なるほど。でですね、これからもIELTSを教え続けていかれたいですか、どうですか、今後の展望は？
それはもちろんですね、やっぱりとてもやりがいのある仕事だと思っています。この学校に来てくださって、でやっぱり苦労しながらなんですけれども、きちんと自分の目標のスコアを達成されていく、こういう人たちのこう喜びをですね、共有することができる、大変やりがいのある仕事と思います。
で、先ほどのお話の中にもですね、その丸山さん自身もそのIELTSで長い間勉強しなければいけなかったということがあったんですけれども、その勉強が終わった時にですね、もうIELTSは嫌だ、見たくもないっていうようになるのではなくて、他の人に教えようと思われたきっかけは何だったんでしょうか？
数ヶ月はもう見たくはないとは思わなかったですけど、安心感とそういったことでいっぱいだったんですけれども、やっぱり時間が空いたときに自分に何ができそうかっていうのを考えていたときに、せっかくこう培ったスキルですので、どういうふうにしてか利用できたらいいなと思ったんですね。
はい。
でやっぱり周りにどれだけこのIELTSで苦しんでる人がいるかっていう実感はですね、自分が勉強してるとやっぱりたくさん知ることになるんですね。周りにもそういう人がいるし、日本人だけではないんですけれども、
なるほど。
私たちが、ね、はい、できるだけ楽に目標を達成していくことができたら、ね、いいじゃないですかと。
はい、今晩はありがとうございました。